おはようございます。
おはようございます。本日4月11日日曜日朝中井始めていきたいと思います。
はい。
お話しているのは、私圭介と、辰巳の2人になります。普段はコーヒーラジオとして、水曜日に Spotify や Podcast の方で配信をしてます。そちらの方ではコーヒーに関わるいろいろな方々をゲストにお招きして、その時その時のトピックでコーヒーの話深掘っているんですけれども、こちらの日曜のコーヒーラジオの方ではライブ配信という形でスタンド FM さんの方でもうちょっとカジュアルにゲストの方たちとも、リスナーの方たちともお話ししながら進めているという感じの配信になっています。ということで、オープニングトークを辰巳くんがいい話をしたんですけど、
はい、
中ではね、そのね、戦略で価格競争でとりあえず安くすればお客さんが、じゃバーゲン大特価とかやればお客さんが来るのか、それとも長期的なファンをつけるためにそれこそ宅配サービスとかで工夫してやるのかとか。
そうですね。だからスーパーのその業界も、要は大きいところはまあ大量に仕入れて安く売れるけど、じゃあもっと小さいところ で地方にこうコミットしたようなスーパーだと、もちろん宅配サービスをやっぱ質を上げていって、でかつ来てくれる人に対しても、まあ、どういうアプローチができるかみたいなで SNS とかをこう駆使して、よりお客様とのこう距離感も近いからこそ、なんかこう商品提案を Twitter でしてみたりだとか、そういうのをしてるみたいで、いや面白いなと思いましたね。
むずいっすよね。だけどその宅配サービスよくしようとか価格を下げようってなると、どうしてもその負荷って従業員の方々に来るから、
うん、 そうですね、
そこが実際サステナブルなのかっていうところは
まあまあまあ
難しいよね。
なんか野菜とかだったらやっぱりこう、まあ、オープンには言えないみたいな話したんですけど、あの野菜やっぱりちょっと質のいい野菜とかはこう宅配サービスの方に、まあ、入れる。で理由としてはそのやっぱお客さんも足を運べない人にやっぱいいものも、きちんと渡したいっていう思いでやってるっていうのを言ってましたね。
うん、
宅配サービスやっぱ選べないっていうのは一つこうデメリットでもあるんですけど、でもそうやってなんか気遣いされるとなんか嬉しいのかな。だからコーヒーとかもサブスク、確かにそのやと、まあ買う側は選べないじゃないですか、どういうコーヒーか。なんか 数が多かったらなんかこう選べない中でも、まあ、自分の好みが見つかる可能性はあるので、なんか面白いなと思って。
結構この頃さ、サブスク、
はい、
コーヒーのサブスクとりわけだけど、いろいろこう見たりしているんだけど、だいたいサブスクってさ、こうサービスの特徴、
はい、
書いてあるわけじゃん、コーヒーのこだわりとか、
はい、
でまあ、結構多くのところが、まあ、コーヒーのスペシャリストが厳選してあなたのためにコーヒーを、
あーありますね、
届けます、
ブラジルコーヒー関係者が選びました
そうそうそう、
ありますね。
それはうんね、もちろんバリスタチャンピオンが監修とか、なんかそういうのがあると、うん、権威づけにはすごいなるけど、なんかそれも難しいよね。何を信じ、あ、そういうのが乱立してくると何を信じればいいのかみたいな。
まあそうですね。コーヒーの場合はそのやっぱり中の、特にスペシャリティコーヒーは中のコーヒー自体の味っていうのもやっぱ結構違うのにもかかわらず、まあ、パッケージ勝負みたいになってくると、どうしてもその味から離れた部分が、まあ、お客さんがこう買う基準になっちゃうんで、 なんかその辺は難しいんですよね。なんかもっとこうコーヒーの味が無機質なんやったら全然そういうのでこう競い合ってもいいとは思うんですけど、やっぱりどうしても味とか作り手の思いみたいなのがある中でね、なんかそのパッケージングで勝負ってなるとなんか本質的じゃなくなってる気がするっていうのは思いますけど、まあでもそんなこと言ってると何も売れなくなるから、まあいろんな企業さんはいろんなことするのは当然だと思うんですけど。
じゃあ辰巳君としてそのポッドキャストの一番のこう、
うん、
印象残ってるのは何なの？
やっぱ一番残ってるのはそうですね、なんか最後の方でなんかこうまとめみたいな感じでなんか、まあ、結局なんか企業でも、まあ、中に働いてるのはやっぱ人だから、お客様も人で、まあ、人と人とやっぱそこがつながりがあるから成り立つっていうのは話してて、まあ、どんだけこうね企業のアカウントを使って広報していても、まあ、それは運用するのは人だから、お客さんが見てるのはその中の人がこうどういうことを考えてこう投稿してるのかと、そういうところにこう心打たれてその商品を買ったりだとか、まあ、お店に足を運んだりっていう話してて、まあ、本当にその通りだなと。やっぱりこう屋号に価値があるだけでは、ね、成り立たないような時代になってくるのかなと、もう改めて思いましたね。そのスーパーだろうが、ね、営業マンだろうが。
なるほどね。なんかその観点ではさ、ちょうど今週あったことで、
はい、
昨日、
はい、
あの蔵前の方でぬいさんっていう有名な、うんうんうん、浅草の方にあるホステル、
はい、
まあ、1階のところはカフェラウンジみたいな感じになってるんだけど、うん、そこがあって、でそこでイベントをやっていて、まあ、もちろんこうそんなに大きなイベントではないんだけれど、こういうご時世だからやっていたのがポパップっていう、これ友人がやってるんだけど、そういうポップアップの、
はい、
キュレーションメディアみたいな、こういうポップアップが行われてますよみたいなことをこのまとめて提供しているメディア、情報を提供しているメディア、でもキャッチフレーズとしてこうもうポップアップは逃さないっていうのがあって、
うん、
やっぱりポップアップって結構ね、あ
や
こんなのやってるんだっていうのたまたま気づくみたいな、
う
ん、
そうですね、
なんかそういうことが多いんだけど、でもこうやってさネットで見つけておーと思ったら、おい先週末終わってるやんみたいな、
はいはい、あの事後報告で気づきますよね。
そうなら、そういうの嫌だなっていうのは感じてたところあったから、すごい面白いなと思って、でそのポップアップっていうところが、まあ、そのイベントでやってたのはそれこそポップアップの、
うん、
まあ、集合イベントみたいな感じで、いろんなもうジャンル問わずいろんなもう思いを持った人たちがこういうものをやってますっていうポップアップをやってる。いやそれがちょっと今辰巳君が最後話したのにつながるなと思ってて、そこでこういろんな人と話をするとやっぱ刺激をめっちゃ受けるんだよね、うん、でその人がやってる思いとかその人の魅力っていうのがブランドに詰まってたりしていて、
うん
うん、すごい刺激受けましたね。やっぱりなんか企業投資だと大きくなればなるほど、まあ、どうしても難しい。それは別にそれ、うんうん、
まあ、伝わりにくいっていう、
決してトレードオフではないと思うんだけど、うん、そうだけどね、それを保ってる企業さんもいるとは思うから一概には言えないと思うけど、やっぱりでもコーヒーでね、スペシャリティコーヒーとかでこれ盛り上がってる一つの要因っていうのは、もう一人一人の別にロースターであれバリスタであれ、ね、生産側に携わっている人であれ、やっぱり思いを強く持っている人がいるから、ね、人が魅力を感じ合うみたいなところはあると思うんで、
いや本当におっしゃる通りですよ。やっぱりバリスタとか分かりやすいなって思うんですけど、やっぱりその例えば丸山コーヒーさんとかこう、まあ、ブルーボトルさんとか、まあ、たくさんこう大きいこうスペシャリティの カフェあるじゃないですか。でも多分常連になるような人ってそういうお店で、多分そのお店自体が好きっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、中にはそこで働いてるバリスタの誰々さんが好きっていうので通ってる人は多いと思ってて、その人の価値って、そのバリスタの価値って決してその大手のスペシャルティーコーヒーでのお店のバリスタっていうところに価値があるんじゃなくて、多分その人自身に価値があるから、まあ、お客さんも来るんだとは思うので、まあなんかそこがこうもっと浸透していけば、業界としてもこう人にスポットが当たるような時代が来るんじゃないかと。
そうだね。まあそういう感じで特集しているのがスタンダードさんにもあるよね、うん、
そうですね。下の今回はサイフォニストの方が、あの雑誌の方ですか。
あ、そう、雑誌の方でもそうだし、今から話すスタンドアートさんが毎週日曜朝8時に配信しているニュースレターの方でも、毎週一人コーヒーに関わる、まあバリスタか、
バリスタですね、
バリスタの方を紹介して、そのバリスタがこだわる抽出の方法っていうのを一つ紹介したりしてるんですけど、それ一つとってもその人のなんか熱みたいなものが伝わってくるんで、すごいいいなと思ってるんですよね。
確かに、なんかそのお店のレシピじゃなくて、なんか個人のおすすめレシピとかを持ってる人ってなんか熱量高そうじゃないですか。その
まあね、
もちろんお店で提供するのはお店の味を出してるとは思うんですけど、いやそうじゃなくて、いや私はこういう味が美味しいと思っていろいろ考えた末あるんですよっていうのをパッと言える人ってなんかおプロやなって思います。
なんか作っちゃえばいい気もするけど
まあまあまあまあ、でもそれ作るまでのほら過程とかいろいろ検証とかもしてっていうのがね、
うんうん、
あるから、
そうね、てんな感じで結構楽しかったです、はい、あの皆さんもしまだご存知でないという方は POPAP ポップアップっていう、そのポップアップを紹介しているメディアがあるのでぜひ行ってみてください。もしかしたら結構まだ東京がメインになっちゃってるのかもしれないかな。そうですね、だから今はちょっと東京がメインになってるんですけど、まあ、時期にいろんな他の都市にも行くと思うんで、まずはちょっと東京の方、気になる方はチェックしてみてください。で、次がですね、今日はちょっとスケジュールの関係であと30分もないくらいで終わろうかなとは思ってるんですけど、もう一つ普段話していることがありまして、それがスタンダード、さっきお話ししたスタンダードアートのウィークエンドブリューっていうニュースレターがあって、そこでいろんなコーヒーの記事が紹介されているので、その中から僕らが気になった記事を紹介していこうという企画です。ちょっと朝ごはん食べながら聞かれてるな、一回話し
お手洗いの話。あ、つながってます
ね。はい。なんか辰巳くん遠い。つながってる？
聞こえてます？聞こえてますよ。
あ、聞こえてる聞こえてる。あ、オッケーオッケー。ごめんごめん。あ、こっちは遠いのかな。で、あれなんか言った？
いや言ってないです。あれ大丈夫です。
そう、トイレで止まってたの。そう、トイレの話があってね。で、ちょっとそれを紹介したいんですけど、何かっていうと、ちょっと記事を紹介しますね。現在、アイルランドで議論を呼んでいる公衆トイレの不足問題。日本だとコンビニや駅などのトイレを無料で使えるので、イメージしづらいかもしれませんが、公衆トイレが有料の国は多くて、海外旅行中にトイレに困った経験のある人は約 90% に及ぶとのデータもあるほど。辰巳があった？
ありましたね、スペインで。スペインじゃないよ、 間違えた。ドイツで。
ガテマラ、ドイツ。
あ、ガテマラとキューバ
で。そうね、なんかヨーロッパでも、はい、ね、ヨーロッパでも意外とあったりとかすると思うんだけど、アメリカもありますね。で、これまでダブリン市は薬物乱用や破壊行為を理由に全ての公衆トイレを閉鎖していたようなんですが、昨年の新型コロナ大流行で公共施設の多くも休館、ショッピングセンターとかそういうところもですね。で、それに伴い誰もがアクセスできる市内のトイレの数が減少したということで、昨年の夏、急遽2つの仮設公衆トイレを設置したところ、市民から設置拡大を要望する900名以上の署名が集まっているのだそう。ここまで聞くとちょっとトイレとコーヒー何がつながるねんっていう話なんですけど、ちょっとこの後なんですね。で、市議会としては仮設トイレの維持費も侮れず、費用効果の高い解決策として目を向けられたのが、なんとコーヒーショップ。現在作成中の法案によると、コーヒースタンド運営者が一般市民向けにトイレの提供、衛生管理を行う場合、コーヒースタンドのライセンス料の減額または免除が行われるそうで、市民はコーヒー購入の有無に関わらずトイレを使えるようになると期待されています。要はコーヒースタンドをやってる人が自分たちが使う用のトイレを開放するってことかな、これ。
うん、もしくは仮設トイレをこうきれいにすればコーヒースタンドのライセンス料減額してくれるってことですか。併設するってことですか。
なんだろうね、うん、まあちょっと結構不思議な感じの話なんですけど、まあ、コーヒースタンドのトイレを開放するとなったら、まあ確かにちょっとハードルはこういう新型コロナの時なんであるのかなとか思いつつ、
うん、
いやちょっとこれのがいいか悪いかっていうのを話をしたいっていうのではなくて、面白かったのが、なんかその後に書いてある話で、このトイレに焦点を当てたカルチャーマガジンファシリティっていうのがある。
うん、
で、こちらのインタビュー、その中のインタビューでは、公共トイレへのアクセスがないということは、都市空間が人々に開かれていないことと同義であると語られているように、すべての人に開かれる社会に伝って常に多様な切り口から考える必要があると考えさせられます。ちょっとこれ難しい話は置いておいて、いや、この、何トイレに焦点を当てたカルチャーマガジンってって思って、これクリックしたら、まあ、アメリカの雑誌みたいなんですけど、ちょっと、汚い話ではあるんですが、そのファシリティの理念としては、食べ物を食べると同じように、その排泄をするっていうことはもう人間にとって大切なことである。にもかかわらず食べることっていうことに関しては文化っていうのがすごい発展していって人が注目するんだけど、排泄をするっていうことに関してはそういう文化がない。だからそういうのにもう少し多様性とかいろんな切り口でその文化をなんか醸成していきたいみたいなのがこの雑誌の理念としてあるみたいなんですよね。いや、面白いなと思ったのは、なんかこう普段過ごしている中でやっぱね、トイレなんて何気なく利用するわけだけど、その何気なく利用するところに意識を向けるっていうところがすごい面白いなと思っていて、もしかしたらこれに日本経済新聞でも先月か出てたと思うんで見られた方いらっしゃるかもしれないんですけど、ミスタールーっていうなんかスイスのスタートアップ知らない？
ミスタールーですか？知らないですね。ちょっと調べてみよう。
なんかトイレ界のスタバっていうパワーワードで、
あれ日経新聞
なんかツイッターとかでも盛り上がってた。はい、
見ました見ました。
そうで、何かっていうと、これスイス初のスタートアップなんですけど、アジア展開を加速してるんですね。で、何かっていうと、タイを一番最大の拠点で有料のトイレチェーンを展開してるんですよ。うんうん、で、何かっていうと、その日本では考えられないですけど、まあ、海外で結構トイレ、公共トイレに、まあ、お金払って入るっていうのがあって、で、そういう有料トイレのをもう少しこう 価格レンジを分けて、なんかプレミアとか、カスタマーラウンジみたいな、なんかもうラウンジ化させてるトイレみたいな、なんかそういうのも作って、ね、何円だったっけな、ちょっと待ってね。一回基本的なやつは33円。で、あ、でもプレミアムが33円で、レギュラーが16円。
うん。
っていう使用量らしいですね。でも、そのプレミアムの方には、高品質なセンサー付きの衛生用品とかもあったりとか、もうデザインとかも洗練されてたり、香りもなんかフローラルな感じとか、BGM も地元の人気曲を使ったりとか、あとは、その、もちろんね、除菌剤とかのアメニティもそうだし、なんか身長体重とか、体脂肪血圧も測定できる健康チェック装置とかもあるし、
すごいですね。
でも常に、
うんうん、
ピカピカに洗浄して、そういう人件費もそこにかけてやっているっていうところで、まあ、今後その東南アジアを中心に展開をしていって、2025年までに1400箇所に設置をするっていう風な姿みたいだね。でも今現時点で3、4億ぐらい資金調達してて、うんうん、今後も資金調達進めるっていうことを言ってるんですけど、
うんう
ん、やっぱり一番パワーワードが繰り返しになるけど、トイレ界のスタバっていうので、スタバはコーヒーの価値を高める革新的な技術、魅力的なデザインと店舗の雰囲気、そしてフレンドリーなスタッフによって独自の優位性を持つブランドに成長しています。同様に当社でもこのミスタールーですね、独自性の高いユニークなトイレの顧客体験を提供し、大規模な店舗ネットワークと強力なブランドを構築、そうすることで公共トイレのイメージと人々の行動を変えることができると考えています。いや、おもろいなと思って。
そうですね、東南アジアとかだとその競合トイレがやっぱ質があまり高くないのかなって思うんで、競合トイレっていうのはあれですけど、一般的なトイレがね、やっぱそんなに綺麗じゃない、僕は行った国はそうだったんで、まあそうなると綺麗なとこがあれば使いたくなりますよね、金払っても。
そう、なんでちょっとトイレの話というよりかは、なんか何気なく普段毎日の中で使っているものに意識を向けたら、こういうビジネスチャンスが眠ってるんだなっていうのを改めて考えさせられました、
うん、スペシャルティートイレっていうのがあるっていう話ですね。
そう、スペシャルティートイレ。もちろんちなみに日本への進出っていうのは考えてなくて、
うん、
なぜならもう日本は公共トイレも綺麗なものが多いから、
うん、
比較すると。
まあね、でもスタバも最初はこう進出するとき、日本にあの絶対人気出ないと言われてて、日本はこう独自の喫茶文化があってみたいな、まあ、その中にスタバも入ってきてこう浸透したんで、もしかしたらこうトイレもあるかもしれないですよ。
まあ難しいよね、スタバも。あ、スタバもというか、だってオーストラリアとかさ、そういうところとかはやっぱりスタバも苦戦しているわけじゃん、うん、
そうですね。日本はうまく入りましたけどね。
まあね、日本はアメリカナイズとされてるからな。
うん、でもアジアでいうと中国が一番今スタバ出店してるんで、すごいっすよ。
そうだね、まあ、コーヒーの生産地でもあるし、
うん、
消費も伸びてるっていうことで、もうできてるんだっけ、なんかでっかい、
はい、
その研究施設、
あ、
兼ラボみたいなの、
はい、雲南に、あのね、なんか世界各地に5カ所か6カ所かあるうちの一つは中国にありますね。
いや、なんか作ったんだっけ、なんか作るっていう話は出てたけど、まだ完成してないんじゃない、わかんない。はい、ということでトイレの話でした。
水に流しましょう。
辰巳くんは綺麗な話をお願いします。水に流しましょう。
僕はですね、この下の方にあった、これなんて読むんですか、スプラッチのこちらの記事で、まあ、去年以降盛んとなった世界のオンラインコーヒーコミュニティが紹介されています。日本だと2014年をワールドバリスタチャンピオン井崎さん主催のブリューホームが有名で、過去には編集長都市がお邪魔した回もっていう記事の、その一番上のスプラッチの記事の、中を見たら、まあ本当深掘りできるような、あの何かこう議題があるわけではないんですけど、まあ、世界にはこのコロナ禍でたくさんのこうオンラインコーヒーコミュニティっていうのが、まあ、できましたと、この1年以上前に。で、まあ、最初はすごくこう Zoom を使ってあのコーヒーを楽しむバーとして盛り上がったんですけど、やっぱり数ヶ月経つにつれて、まあ、Zoom を使うことに対してこう疲労っていうのが起きてきて、まあ、これはコーヒーだけじゃなくて、多分あのオンラインでコミュニケーション取るってことは、ずっとそれが続くと多分なんか あんまり気分が乗らなくなるんだと思うんですけど、まあ、これでなんかこうそういうことがありましたんで、じゃあ今となって、じゃあその時にできたこうコミュニティっていうのはどうなってるんですかってなると、まあなんかこう一大きいコミュニティがあって、なんかそれがこうどんどん細かくなって小さい、規模で、こう西海岸とかアメリカでいうと東海岸とかで、まあ、同じ時間に、なんかいろんな人が入ってきて、まあ、コーヒーの話ディスカッションとかができるような、まあ、なんか小さいコミュニティになって残っていると。でなんか話す内容もなんかすごく面白くて、なんか女性差別の問題だとか、あとその男女その何て言うんですか、差別じゃないんですけど、ちょっとこう普段話しづらいような話みたいなのも、社会問題とかもこのコミュニティの中ではこう毎週月曜日に話してるって書いてあるので、なんかなんでしょう、その深い話っていうのは、まあ、オープンにできるようなことではないから、こうクローズなコミュニティでずっとなんか見えないところではされてるんだなっていうのは思いましたね。なんかごめんなさい、そんな深く話せないですけど。
まあでもあれだよね、その日本でもオンラインサロンみたいなのはコーヒーの文脈に関わらずいろいろできてきていて、うん、コーヒーも結構聞いたりするよね、
うん、
参加したことがないからわからないけど。
まあそうですね。
辰巳くんもコミュニティ運営をしているみたいなので、うん、なんかありますか、そこのなんか感じたこととか、まあ、こういうふうにやるといいんだなって学んだこととか、
うん、なんかあの以前 BLM 運動の、まあ、会を配信したじゃないですか。でまあ、その時にあの、まあ、こういうセンシティブな話って、まあ、オープンにあんまりする人って、まあ、少なくて、まあ、でも情報発信は誰かがしなければいけないし、まあ、それを聞いて考えなければいけないっていう話がをしたんですけど、まあ、僕は結構その時にこう心に刺さった一方で、じゃあ果たしてこう例えばインスタライブだとか、なんかこう何かこう配信する形でこうオープンにできる、なんかしやすい社会的な話ってやっぱなんか少ないなと思って、それなりに知識も必要だし、何かこう自分の考えもしっかり言葉にしないといけないしっていうので、じゃあ発信できる場ってなんかクローズな場所しかないなくて、でクローズな場所に行くと、じゃあ他の人からそういう議題がされてるっていうことが目に見えないから、なんかこれって むずいなっていうのをすごく感じてて、
なんかでも俺ら有名じゃないからこそその特権はあるんじゃないかなと思うけどね。
ああ、まあ
いや有名じゃなければさ、ちょっとミスった発言してもさ、うん、全然なんか、
はい、
こう 非難されたり、うんうん、嫌味を言われたりっていうだけでとどまるというか、うんうん、有名人とかだったらそれを言った瞬間もう社会的になんか終わるみたいな、なんかそういう感じになっちゃうから、だから結構さこの頃、
はい、
20代前半とかでなんか社会活動家みたいなことでやられてる方ってすごい多くて、なんかそういう人たちの話を聞いてると、いやもちろんなんかすごい荒削りなところはあるなっていうのはもう偉そうにちょっと言ってしまうとあったりとかするんだけど、やっぱり熱意とかなんかそういうところは全然比べ物にならないから、逆に多分辰巳くんも社会をちょっと経験して丸くなっちゃってるんだと思う。
ああ、まあそうですね。あの
恐れず喋りまくればいいんだ。
確かに。それで言うと本当最近あのすごい僕の関心の高かったニュースはアメリカのストップ API ヘイトっていうあのアジア人差別の問題が、うん、あのすごくアメリカでは今こうホットな話題になってて、まあ、ある事件があって。あのまあ、白人男性、まあ、ざっくり話すと白人男性が銃を持って、まあ、アジア系 の、その移民の方が経営されてる、まあ、なんかマッサージ店かなを、ごめんなさい、何店舗かっていうのはちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そこでこう銃を乱射して、まあ、現地 の、 その移民の方含めこうアジア系の方が、亡くなって、でそれ以外にもこうアメリカに住んでるアジア系のアメリカ人 の、 まあ、高齢者の方がいきなりこう何ですか、まあ、殴られたりとか、まあ、いろいろこうアジア人に対するこう差別っていうのが、まあ、このコロナで増したっていうのもあるんですけど、まあ、それがなんかすごくひどくなってて、まあ、現地 の、 そのアジア系の若者とかが、まあ、それに対してこう運動を起こして、あのまあ、人種差別、アジア人差別っていうのをなくそうっていうのをあの熱く何でしょう運動してるんですけど、いやこれはなんか結構難しいなと思って、この問題を抱えてるのって、まあ、あくまでこう、まあ、アメリカに住んでるアジアにルーツのある人だったりだとかで、にやっぱ日本にいたら僕らからしたら差別されるも何も僕らの国だから、まあ、何もこうなんでしょう、関心としてやっぱ向かないんですよね、そういう経験がないか。でもやっぱ向こうに住んでる人たちっていうのは、まあ、そういうのを日々こう、ね、恐怖と戦いながら生活されてて、なんか僕もなんかできることはないかなと思いつつも、なんかとりあえずそのニュースをいろいろ見たりしてて、なんか発信したいけどじゃあ誰に発信すんねやろみたいな、僕が言ってたところで日本人に発信しても何かななるかってなっても、まあならないしって思ってました。
そこはね、確かに。だから住んでみないとわからんよね、やっぱり。
そうなんですよね。
そうね、日本はだから難しいよね、そういうジェンダー的なところとか、うん、まあ、ジェンダーは違うか、
人種
的なところとか、人種のところとかはやっぱり同質的なね、うん、コミュニティだから、
うん、
難しいけど、やっぱだからそこはね、
うん、
逆を見ればそう考えてもなかなか周りにはいないというか目を向けられてないだけだけどね、東南アジアの方々とかはやっぱりどんどん増えているわけで、中国の方とか韓国の方も含めて、
うん、そうですね、
そういう人たちに対してどうなってるんだっていうところに逆の立場で考えてみたら、うん、そこに多分つながるところがあるんだと思うけど、
ね、確かにそうですね。なんかそういう方もゲストになんかお迎えしてみたいですね。日本で働くなんか海外国籍のまあバリスタ、海外にルーツのあるバリスタとかの話とか。
確かに。それやりましょう。
ぜひ、なんか、お知り合いの方がいたら、リスナーの方、教えていただければ
。え、でも今、ちょっとね、ポンポンって出てきた。
あ、本当ですか。
うん、でもね、いや、でもね、とか言っちゃうまでだけど、オーストラリア系の人か。 なんかどちらかというと東南アジア系の人とかで、
うん、そうですね。
ね、よりこう人数が多いからさ、その、
うん
うん、コーヒーっていう文脈じゃなければ、
うん、
なんかいらっしゃったら、
そうですね。
でも本当にいないよね。
いない。
まあ、やっぱり日本語の壁とかはあるからかな。
なんか昔東京のスターバックスで働かれてるベネズエラ人の女性の方とかいましたけどね。なんか本当レジで名前のところにスペイン語で名前書かれてたんで、あれと思って聞いたら、まあベネズエラ人の方で日本語も流暢に話されてました。
まあね、ちょっとここはセンシティブだし、その人が出演されたがるかどうかもわかんないから
ね。うん、まあそうですね。
まあちょっと機会があれば、ぜひ。
ぜひ。
あ、伊沢さんおはようございます。実はですね、本日は少しスケジュールの関係で、そろそろ終わろうかと思ってます。
申し訳ございません。
この前にはそのスペシャリティトイレの話をしたので、ぜひアーカイブで聞いてみてください。
今日のタイトルはスペシャリティトイレ、スペシャリティトイレが人気みたいな感じですか。
今スペシャリティトイレが熱いにしましょう。
そうですね。
はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。あの、繰り返しになりますが、僕らコーヒーラジオは水曜に本編っていうところで配信をしておりまして、来週も配信を予定しております。来週に関してはコーヒーではない異業界の方をゲストにお迎えして、その方の視点でちょっとコーヒーを見てみようっていう面白い企画をやっていて、でゲストの方もスペシャルな方なので、ぜひお楽しみにしていてください。僕らもですね、実は配信を始めてからそろそろ1年が経とうとしているところなので、何かその節目でリリースできることもあればなと思って頑張っております。
知らせできたらいいお知らせをね。
そうですね。あ、コヨーテさんのイベント、そうですよね。まあ、ちょっとコロナの関係でいろいろ企画されてたイベントもなくなっちゃったりとかしてると思うんですけれども、
うん、
ぜひ皆さん体を、体調管理のところをまず大切にされて、良い日曜日をコーヒーとともに過ごしていただければと思います。
ぜひ。
ではでは、皆さん良い日曜日を。
ありがとうございました、今日は。
ありがとうございました。Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.